それでは民法の講義を始めさせていただきます。まず本年度の問題の概論です。3つほどの設問で、民法の中の複数の分野から出題すること、現場思考型問題を出題すること、判例知識は100選を中心に聞くことといった出題傾向は例年の通りです。設問1、2の難易度自体は高くありませんが、要件と論点が結びついていなかったり、理論部分が薄いと点数が十分に入らなかったりと、細かいところでボロボロと点数を落とすような形式になっていますね。設問3っていうのはやっぱり設問1、2と比べて、ずば抜けて難問だと思います。論点に気づいて三段論法の形で論述することができれば、結論が間違っていたとしても跳ねる答案になると思います。ただ、まあ設問3が難しいとしても、全体の傾向や難易度っていうのは、例年の通りと言えると思います。設問を通して読んだ時、設問3はよくわからなかったんですけども、まあ、それ以外、特に設問1は論点が明らかだったので解きにくさは感じませんでした。司法試験ってその日の1科目目の出来って意外と大事なんですよね。民法は2日目の、1科目目です。だから大ごけしなくてよかったなというふうに少し安心しました。はい、まずやるべきことっていうのは、先ほど申し上げました通り、設問ごとの配点の確認ですね。30対40対30です。まあ、これは例年の通りですね。まあ、それと同じくやっぱり現場でも、まあ、いつも通りだなというふうに思いました。設問1を確認してください。聞かれているのは、1つ目に C の反論、2つ目にその根拠、3つ目に反論が認められるための要件、4つ目に反論が認められるか、この4つですね。これらに赤ペンで線を引き、外さないように気をつけました。問題文目読1回目です。次は、設問では、C の立場からの論述が求められているので、 C 目線で、問題文を読みます。設問1の1行目を読んだ時に、平成14年というワードを見て時効だと分かりました。日時をマークする癖をつけていてよかったと思いましたね。で、この時点で、聞かれていることの1つ目、C の反論のうち少なくとも1つは取得時効だと当たりがつきました。問題文の1行目を読んだだけで設問の中心となるであろう論点が分かってしまうんです。民法に限らず他の科目でも問題の日時にマークをつけるというのはぜひやっていただきたいことです。科目によってはマークしない科目もあるんですけども、それでも日時っていうのはやっぱり重要な、事項であることが多いので、まあ、着目はしていました。まあ、そのまま読み進んでいくと、時効に関する事情が多数です。心の中でガッツポーズをしました。特に着目したのが、注目したのがその事実7、8、11です。まあ、7と事実7、事実8は1個セットみたいな感じになっているんですけども、事実8は平成17年6月1日の話で、事実11は平成27年4月20日の話です。時効の起算点が本文の特殊性だというふうに気づきました。で、まあ問題を全部読んだところですね、まあ、設問1は論点が分かりやすい分割と簡単だなというふうに思いました。ただ後で言うようにかなりミスをしてます。細かいミスもありますし、これは外しちゃいけなかったなっていうようなミスもしていますし、まあ、主観と客観っていうのはやっぱりちょっとずれるんだなというふうに思います。で、問題文目読2回目で事実の、把握に間違いがないことを確認します。その目読2回目の時点では時効が問題になることが分かっておりますから、使える事情を赤と青のボールペンを使ってピックアップしていきます。それではちょっと事実を確認していきましょう。問題文の事実、問題文の開い、事実を開いてください。で、ここではちょっとマークの意味、なんでこの色の線を引いたのかっていうのをちょっと確認をしていきます。で、ちょっと他の科目と比べてですね、やっぱり最初の講義の最初の科目なので、ちょっと長めに時間をとって説明をしていきます。じゃあ読んでいきます。 事実の1つ目ですね。事実1、江都市と乙都と千葉ので、平成14年3月31日。先ほども申し上げました通り、ここで、これは日時なので、やはり緑でマークをしました。で、2行目、A と B が出てきているので、シャーペンで四角で囲って登場人物が出てきたぞというふうにチェックをしました。で、シャーペンでマークをしているところもあるんですよ。事実の1の3行目ですね。このシャーペンでマークっていうのは、要は1回目、事実の目読1回目で、これ大事かなっていうふうに当たりをつけて線を引いたんですけども、まあ、2回目、もう4問題を1回通読した時点で戻ってきたら、そんなに重要じゃなかったところは、このシャーペンのままにしてあります。だからこれはあんまり普段は見ないですね。問題を解く際というか、答案構成の段階に至っては。で、4行目、また以下。江都市と乙都の境界にはもともと排水溝があったっていうところは、青で線を引いてます。で、青で線を引いて、A と振ってあります。これは、まあ、設問1で、まあ、C の請求が、C の反論が聞かれているんですけども、この C にとって不利な事情です。取得時効について、否定を成立、時効の成立の否定に傾くような事情という意味です。青は。で、だからそこにまず線を引いて、A というふうに振ります。で、事実に、また日時が出てきたんで、緑でマークをして、排水溝が埋没したのを気化として、というところに赤で線を引きました。で、また A というふうに振りました。これは、まあ、C にとって有利な事情ですよね。相手方、C の相手方の反論としては、いや、もともと排水溝があったんだから、事故なんて成立しないでしょ。というか、悪意でしょ。っていうふうに言いたいわけなんですけども。で、これに対して C っていうのは、いや、排水溝埋没してたんだから、しょうがないじゃん。善意だよ。っていうふうに言うわけです。まあ、こんな感じで、反論していきます。で、これよく見ていただくとですね 赤の A と青の A の間に赤で線引いてあるのが分かりますかね？つながってるのが分かりますかね？これは、要はこの青の A の事情に対して赤の A の事情で反論になる、これで潰せるぞっていう意味です。ここはもうつなげて、このつながりを意識して論じようっていう、意味ですね。この線、赤線でつながってるのは。で、そのまま下に読んでいくと、項1部分、項2部分、本件と地といったキーワードが出てきますので、これはオレンジで赤で、線を引きます。キーワードをなぜ聞くかっていうと、やっぱり、まあ、答案を書く際に参照することが多いからですね。どこに何が書いてあるのかっていうのを一目で分かるようにするためです。で、事実3で C が出てきます。出てきますので、やはりここで四角をつけて C が出てきたんだぞっていうのを、ここで、確認をします。で、ここは全体、事実3っていうのは全体的に C に有利な事情が多いので、まとめで囲ってしまって、B というふうに振りました。で、事実4は平成16年9月15日、そして同年10月1日っていうところに、まあ、日時が出てきてるので、また緑で線を引きました。そして3行目に、本件土地賃貸借契約っていうふうなキーワードがまた出てきましたので、オレンジでマークをしました。事実も同じですね。本件工事、オレンジでマーク。で、6は特にマークすることがなくて、事実7。これは柵が立てられたままだったっていうのが C にとって有利な事情なんですけども、その後、しかし、あったが、で、しかし、本件土地は全く利用されておらず、更地のままであったというふうな事情は、やっぱり C にとって不利な事情なので、青でマークしました。で、事実8、これはですね、まあ、平成17年6月1日で、日時に緑でマークするんですけども、事実7と8はセットで、もう C にとって不利な事情に近いので、もうこれはもう C にとって不利な事情なんだというふうに一括りにしてしまって、もう B だというふうに振りました。事実9は、平成18年2月15日、これもまた日時が出てきましたので、緑でマークしました。で、2行目で「平建物」というキーワードが出てきましたので、これはオレンジでマークしますね。で、事実10は平成26年8月、そして11で平成27年4月20日で、これはもう明らかにここが時効の問題なんだっていうのが分かりましたので、まあ、丸で囲ってます。平成27年のところ、こ これ外せないぞっていう意味で囲ってます。で、これ問題文を2回読んだんで、答案構成スタートしていきます。答案構成用紙を見てください。聞かれていること1つ目の C の反論の前提として、まず B の請求が何かっていうことに触れようと考えました。で、次に、これまで出題趣旨や採点実感には、何々の答弁というフレーズが繰り返し出てきたので、何々の答弁というフレーズを書こうというふうに決めました。次に聞かれていることの2つ目、反論の根拠っていうのは、条文を挙げればいいだろうというふうに考えました。聞かれていることの3個目、反論が認められるための要件について、これは平成27年の採点実感で、即時取得を、論じる際は186条と188条を挙げろと書かれていたことを覚えていましたので、時効なら186条だろうというふうに考え、186条を挙げようというふうに考えました。また陳謝権の、時効取得の論証が問題になることが分かったんですけども、その論証がどの要件の中で問題になるのかが分からなかったんですね。これはね、本当にうわーしまったなーっていうふうに考えました。もうきつかったですね。うわしまったーと、もうあの論証は知ってるんだけど、これ何の要件の話なのか全然もう分からなくて、ああそういえばあそこ調べてなかったと。そこまで突き詰めて考えてなかった、うわーっていうふうに思いました。本当に悩みましたね、ここは。で、悩んだんですけども、ちょっとよくわからなかったので、それっぽい要件の中で論じました。しかし間違っていたことが後になって判明しましたね。で、聞かれていることの4つ目、反論が認められるかについては、認められるは認められないという形で結論を問いに対応させようとしました。また問題にならないだろうなというふうには思ったんですけども、占有表記187条1項を一応書きました。これも書くかどうか迷ったんですけども、迷ったら少しだけ書こうというスタンスでいたので書きました。おそらくここには点数がついてないんですけども、迷ったら少しだけ書くっていうスタンスは加点方式である司法試験には有用なのでおすすめです。採点実感を読んでみると、できたもので言えば、引用します。本問で特に問題となるのは C が要益を開始した時点、括弧時効の起算点である。で、ちょっと飛ばして、B による時効中断の可能性と関連づけるなどして、いずれの時点が時効の起算点となるかを検討する必要があるという点。2つ目に、賃借意思の客観的表現と、C の無価値という要件については、その要件の中、要件に当てはまる具体的事実を事実から拾い上げることが求められるという点。3つ目に、C の反論が占有権限の根源であることと、賃借権の取得事項である点です。これら3つぐらいですね、できたもので言えば。ただ最後については、かなり多くの答案が C の反論の根拠は B の所有権に基づく請求に対する占有権限の公弁であること、占有権限としては行為一部分の賃借金の短期取得事項が問題になることを指摘していたとされていますから、ここはかけて当然のところです。他方、やっぱりできなかったところは多いですね。163条から出発できてないことや、取得事項の要件として事項の援用を挙げてないことはやはりまずいですね。また、判例のその不動産の継続的な要益という外形的事実と、賃借意思の客観的表現という要件が条文のどの要件についてのものなのかという点についても、やっぱ100選掲載判例ということで、これも押さえておくべきだったでしょう。これらは民法の基礎的基本的なことですから、やっぱりちょっと書けないのはちょっとまずいかなというふうに考えております。だからちょっと反省してますね、ここに関しては。で、他方で採点実感に挙げられているものの中でも、ちょっと抽出が難しい論点や、受験生レベルではちょっとマニアックかなっていうような知識もあります。そしてまた、時間や分量との関係で書けないだろうなというものも少なくありません。例えば今回で言えば、 善意無価値の基準値っていうのに言及するとはもうさほど多くなかったというふうに言われてるんですけども、まあ、これはちょっと厳しいかなというふうに思います。私もそこそこの数の再現答案を見てきましたけども、これらを書いている、まあ、このその善意無価値の基準値を書いている答案っていうのは、まあ、結構少なかったですね。まあ、書けば1個跳ねる点だとは思いますけども、書けなくても相対的には沈まないと思います。採点実感に書いてあることを全て書けなくても合格水準には達しますから、合格水準はどこなのか、本当の合格の基準点は、分水嶺はどこなのかっていうのを見出すのが重要になってくると思います。で、次に、再現答案をご覧ください。再現答案については、各自で見ていただけるようにコメントをつけたので、多くの時間は基本的には割かないつもりでいるんですけども、ちょっと民法では言及したい点が多いので、他の科目より、長めに時間を割いて見ていきたいと思います。まず聞かれていることの1つ目、 C の反論の前提として B の請求を確認しました。で、これは、問題文の第1の1、B の請求のところですね。さらっと軽くです。次に、再現答案の2の括弧1の括弧書きで、占有権限の抗弁というフレーズを出しました。これは取材趣旨でも指摘されていることですね。で、この部分が、聞かれていること1つ目の C の反論という問いに対応しています。2の括弧2では、他人物賃貸借なんだから所有者に賃借権を対抗することはできないよねっていう原則論から論じます。原則論をまず書くんだっていうのは、取材趣旨や採点実感で繰り返し求められてきましたから、こう一定の点数は振られていると思います。で、まあ、今回でも同じでしたね。しっかり取材趣旨に書かれています。外さないようにしなくてはなりません。次に括弧3です。要件事実が問題となるときも、まあ、要件の頭出しっていうのはやめた方がいいと思います。失敗したときに印象が悪くなってしまいます。で、今回僕は失敗しました。163条を、挙げられてなかったので、やっぱ要件がずれてるんですよね。失敗です。これは失敗です。だから、まあ、ちょっとこれ、頭出しはやめていただきたいですね。来年以降、やめておいた方がいいと思います。これは加藤隆先生も、指摘されていることです。で、聞かれていることの3つ目の、反論が認められるための要件というところに、対応します。今論じたところは。で、括弧3の括弧 E で無価値の認定です。問題文に多くの事実が羅列されていましたから、厚めに論じる必要があります。出題趣旨からしてもしっかりと事実を拾って厚めに論じるべきところですね。民法で有価値無価値を論じるときは必ず異議を述べましょう。知らなかったこと、信じたことについての過失っていうのは、まあ、調査確認義務の懈怠が有価質の異義となります。で、その論じる順番は、これ決まりきってて、まず不信事由に基づく調査確認義務の認定、そしてその懈怠という流れです。もう一度言います。不信事由に基づく調査確認義務の認定、そしてその懈怠という流れです。不信事由、調査確認義務、懈怠という3つのワードは必ず書いてください。ここは書き方で点が大きく分かれるポイントです。必ず覚えましょう。なお、415条や709条の過失はこれと異なるので、注意してください。次に、括弧うです。論証自体は間違っていませんけども、要件は間違えていますよね。論証部分と当てはめ部分には、まあ、点数は来ているんでしょうけども、やはり正しい要件の中で論じることができた答案と比べてみたら、やっぱり点数は伸びていないと思います。当てはめの中で特に厚く、書くべきなのは、事項の起算点、すなわち土地の継続的要益という外形的事実が生じた時点ですね。先ほど申し上げました本文の特殊性です。問題文の、事実7と8です。事実8は平成17年6月1日の話で、11は平成27年4月20日ということに、着目してください。まあ、これは気づけるところですから、まあ、外せないところかなというふうに思います。出題趣旨にもバッチリ書いてあります。設問1は以上です。 では設問2を確認していきます。